バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タコシ、
ヤタベ、
寺門がお送りいたします。
はい、
こんばんは。
はい、11月5日火曜日です。
海外かぶれが抜けない、
かぶれてる。
先週海外ロケの
ねちょっとね、
タクシーやったからね。
そうですね。オラー、
はい、
バルセロナオリンピックね、スペインの話になったじゃん。
スペイン語はどうした？
うん、だからオラーっていうのがこんにちはって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
オラ
オラ、
オラね。スペイン語ってやっぱりブラジルでも使うんでしょ。
う
わ、だから、ポルトガル語、
ポルトガル語か、うん、ポルトガル語か、ポルトガル語とスペイン語は違うのか。
違うんですよ。そうそう、
隣だよね、
隣
ね。
隣、うん、
でもポルトガル、じゃスペインもやっぱり帝国になってかなり世界をこう掌握しようとしてたぐらいの強い国でんだっていう時があるんだからね。そうそうそう、やっぱり大きいイメージというか、うん、なんか強いイメージというかね。
そう、
だからなんだっけ、スペイン語って J をホって訳す、あの発音するんだっけ。
J
わかんない、俺全くわかんないです。
わかんない、それは。
まあ、あのこの間
広がらねえ話が広がらねえ。
あ、でもそうじゃん、ホセ・メンドーサってさ、
うん、ああ、ジェ、ジョ、
そうだよね、
女性、
うんうん、
ああ、なるほど、
明日のジョーの最後の敵、そうだ、敵というかさ、
だからね、要するに発音しないに等しいっていうのがハヒフヘホになっちゃうらしい。
うーん、はいはいはい、あの、あ、うん、セメンドーサね。
そう、そ
こだからジャパニーズはハポネなんですよ。
あ、広がったじゃん。あ、なるほどね。
そうそう、そう、うん、
だから車のメーカー、あの車種で J で始まる車は、うん、なんか J と読めないらしくて、
う
ん、
ジャガーとか、
ジャガーもそうだけど、日本車でなんだっけ、ジムニーじゃなくて J で始まるなんかあったよね。
うん、
また車
も、また
やばい、
またやばい、あれあれあれ
なんですか、広がらない。
まあ、でもそっちが輸出されていて読めないんだ。
そうそうそうそう、
うん、
ホセ、そうだね、ホセ、ホセ面倒さ J だとね、
そうそうそう、まあ、明日のジョーの話ですね。そのスペインの憧れが、うん、憧れがスパルタ X にあって、うん、バルセロナオリンピックにあったって言ったじゃん、
う
ん、
はいはい、
矢田部はもう真島正俊、アンダルシアに
憧れて。あ、だよね、そうそうそうそうそう、
だったのよ。
そうだよね、
うん、
そうそうそうそう、
あのマッシーのソロ、ね、でその後マッチもねカバーしてるんだけれども、うんうん、それがなんか地名が出てくるだけで、なんかすごくこう違う世界に連れてってくれたって感じがあるね。でその後そのバルセロナオリンピックの時に、倍賞千恵子さん、前回も話が出たんですけど、倍賞千恵子さんのソロアルバムでスペインをモチーフにしたアルバム、コンセプトアルバムが出て、まあ今のご主人さんとあの一緒になるきっかけにもなったアルバムでもあるんだけども、ずっとスペインのことをね、ずっとこう歌詞の中にあって、うん、なんかスペインへの憧れというか、そういうのがこう出てくるアルバム、
うんうんうん、
音楽から入りました、
うんうんうんうん、
スペイン映画ってなんかある、
うん、スペイン映画ね、あの、うん、スペイン映画は、うん、舞台になった映画はあるんだけど、うん、スペイン産の映画はね、
あんまり日本では何のかな。
そうなんですよ。で、そう、実は映画館見てきたんですけど、まあ、うんうんうん、いや知らない映画がいっぱいあって、
あ、まあ、そうそうそう、四国だけで消費されてるというか、
ジョーカーとか、
うんうん、
ビートルジュースはやってたんですけど、
うんうんうん、
それ以外は本当に知らない、聞いたことない、うん、そのスペイン映画がたくさん、うん、シネコンでは上映してました。
輸入されてないってことなのかな、うん、じゃあこれからまだまだなんかそういう新しい発掘が、うん、あるかもしれないよね。
ミツバチのささやき、
ああ
、スペインですね。
シネセゾンのこけら落としじゃない、
多分、あのスペイン映画だった気がする。
あのシネセゾン渋谷の違ったかな、
うん、
確か、
うん、ベノスなんだっけ、挨拶、
アイアイ
で、ベノスディアス、
うん、
あ、おはよう。
うんうんうん、かな。
あ、ブエノス、ブエノスノチェス。
うん。
こんばんは。
うん。
ですね。
うん。
テキーラムチョ。 うん、めっちゃ愛してるで、
うん、
みたいな。
あ、そうなんだ。
あ、何これスペイン語の話。
はい、スペイン語の話。すいませんスペイン映画の話に映ってたね、ごめんよ
いや、ちょっと、
あ、でもさ、スペイン映画といえばやっぱあれじゃない、あのペネロペ・クルス、
そうそうそうそう、そう、
そしたらいろいろあるよ、
そう、
あのボルベールとかさ、
うん、そう、あの最近のハビエル・バルデムとかね、
ああ
そうそうそう、
あのめっちゃ怖い人ね、
うん、そうそうそう、
めっちゃ怖い人、
う
ん、あと死ぬまでにしたい銃のこととか、これも確かスペイン映画じゃないかな、
うん、そう、まあ、あるのはあるんですけどね、うんうんうん、そう、
あのオールアバートマイマザーもそうだよね、
あそうそうそうそうそうそう、そう、あでもあそうだね、うん、ね、まあはい、
いやペドロ・アルモドバル監督なんじゃない、やっぱスペインって言ったら、
うんうんうんうん、
ね、
うんうん、そう、
なるほどね、うん、まあもちろんね映画っていう文化は当然あるんだろうけども、うん、なかなか日本あの、ね、インド映画みたいにいっぱい入ってきてるっていう感じは、
そんな感じはない、ね、今のとこね、
うんうん、そうですね、まあ、映画館もねそんな多くなくて、
うん
うん、シネコンなんですけど、
うんうん、
おなんかそんなにこう元気な感じじゃなかったですね。
うん、食事はどうでした？
食事はめちゃめちゃうまい。まあ、これはすごい美味しい。
で、ね、でもスペイン料理って何料理なんだっけ？なんだっけ？何料理っていうか、うん、何があるんだっけ？
ね、なんだっけな。
いやいやいや。
でもすごい。
スペアリブってスペイン料理？
違うな。
違う？
うん、
まあまあ、でもさスペイン料理って言うと何食べてきたの、そもそもだって、
うん、そうですよね、あの名前が出てこないんだよね
本当に行ってきたんか、
そうそうそう
そ
う、うん、
パエリア、
あ、そうそうそう、パエリア、
パエリア
めっちゃうまかった、
パエリア、パエリア、パエリア、
うん、あとオレンジジュースめっちゃうまかった、
あ、
バレンシアオレンジ、
うん、
あ、アヒージョ、
アヒージョ、そうそうそうそう、
あ、
だ海産物やもう野菜もそうだけど、
うん、
なんか食料自給率が 90% 以上
なんです、すごいすごい、日本も学ぶべき、それ、
そ、まあ
まあまあ、難しいとこあるけどすごいね、
う
ん、すごい、すごい、
そう、
でもさ食料自給率って実は安全保障の問題でもあるんだよね、
なんか強い国だなっていうのが分かるっていうこと
ですね、うん、そうだよね、
うん
うん
うん、
なるほど、まあまあ、まあ、いろいろ話が広がりましたが、
はい、そうですね、はい、
ガスパッチョ、
あ、そうそうそうそう、本当にめっちゃうまかったですよ、
あれやったな
さっき食べてたじゃん
さっきアップルパイ食ったんだけどさ
はい、
はい、はい、ということで、うん、まあちょっとはい、あ、そう、
なんか、あ、で、お、お知らせ、
うん、はい、はい、じゃあ、今日もう11月なので、うん、まあ、今月はですね、まあ、通常会に通常モードに戻りまして、1週目と3週目、1週目がタポシ会、うん、2週目やた、あ、3週目やたべ会、
はい、
で2週目4週目はミュージックコーナーということで、うん、番組の後半はそういう構成でいきますので、
はい、
今日の後半はタポシ会ということ、うん、
これね調べたら7月30日ぶり、
あ、本当そんなに、
あ、そうなんだ、
もう、
3ヶ月半、
うん、やってないんだわ、そんなとこ書いてるのは、
あ、そうなんだ、
なぜかというと、うん、まず水戸映画祭の特集をやったってこと、 ね、うん、それとあの休みがちのレギュラー天海の出演が多かった、
ね、うん、あ、そうですよね、連続で来てもらって、ね、
そうそうそうそう、別にだからっていう意味じゃなくて、うん、そういうことが上手に重なった分、
うん、
あの通常モードっていうものからちょっとお祭り騒ぎがずっと続いていたので、
うん、
はい、
じゃあ落ち着いて、
落ち着いたモードにね、ここからもっと戻っていきますけども、
はい、
はいはい、でいきましょう、
あの後半特集会は、うん、イギリスやアイルランドの映画をちょっとお話ししてみようかなと、
すごいね、グローバルだ、
グローバルですね、
なんかねちょっとね海外ロケの話から ね、
いいね、
影響を受けたというか
ぜひぜひ、
うん、面白そう、
お楽しみに、
はい、はい、では前半はお知らせとか近況報告でいきたいと思いますが、お知らせごとからいきましょうかね、
はい、
では前回も少しお話しましたけども、うん、じゃあ田淵さんからお知らせごとどうでしょうか、
はい、マチポレいわきで11月1日から14日までインド印映画祭り2024秋が開催されます、
はい、
その冒頭11月あの真ん中あたりですかね、11月の10日の日曜日にですね、私のートークがあります、
うん、
映画はですねアリーガルという、映画と花嫁はどこへという映画の2本立てを、まあ、あのこう交互に上映していくらしいんですけども、11月10日はですね朝11時15分からアリーガルを上映して、13時20分25分から僕のトークを45分ほどやりましたらば2時半から、花嫁はどこへの上映ということになっております。 でインド映画は世界言語というあの副題を沼田支配人がつけてくれましたので、自由に喋っていいですよとおっしゃるんですが、自由に喋っていいですよほど難しいことはない、
まあ、ましてや相手がどういう人たちが来るのかっていうところも含めると、
難しい。
百戦錬磨の人たち、お客さんが多かったり、
そうなんですよ。
ね、初めての人って分かってれば、
そうなんです。
ね、やりやすいかもしれないけどね。
はい、で、アリガルというのはインドで長年ですね、同性愛というのが犯罪として、扱われていた。さなかにですね、これね実は最高裁の判決が何回かひっくり返ってるんですよ。そのたびに犯罪になったり、犯罪に出なかったりみたいな状態が続いていく中で、実際に大学の教授がそのなんか場面を盗撮されたかとかで、なんていうか炎上というか、そのニュースになってしまった実話がありまして、でその実話をベースにした映画です。はっきり言って見た後ちょっとね、あんまりハッピーな気分で帰れる映画ではないです。なのに僕のトークがそこであってでそこの後に花嫁はどこへというもう本当にハッピーになれる映画が上映されるという、ね、
ちょっと両極端なのね。
その間をその間にそう僕はどうやってつなげと言うんだいみたいなね。
そうね、ちょっとハッピーな映画の後の方が話はしやすいよ ね、
そうなんですよね、
な
のであまりこの日本の映画にはこだわらず、ね、映画そのものとか、インド映画に絡めてですね、少しお話を考えと思っているんですが、まだその取り掛かりとなる最初のきっかけさえつかめておりません。さあ間に合うのかな。
今週でしょ。
そうなんですよ。どうしましょうね。
頑張って
頑張ろう。
ちょっと行けないんです、矢田部は絶対に。
そうなんですよ、同じ日にですね、
はい、矢田部としましていいですか、このままの流れでね
行きましょう。
11月9土曜日10日曜日アマヤ座で、仁義なき戦いを初上映、アマヤ座で、公開から51周年記念、だと思うんです。てか、そういう記念でやるかどうか知らない。51周年、1周年であることは間違いない。
はいはい、
まあ、74年は、代理戦争から、頂上作戦完結編の公開が、から50周年なんだけど、1作目はね、73年の1月なので、なぜこのタイミングでっていうのは、アマヤ座さんのね、おうち社員の、東映さんとのつながりとかっていうのはあるんでしょうけれども、そこで映画をやるなら矢田部にちょっと話してもらいたいとお声をかけていただきましたので、おそらくやることに なってるはずです。ホームページ見てください。時間はお昼ぐらいに映画の上映があって、午後1ぐらいで矢田部のトークが1時間いただいてます。でこれは本当、仁義なき戦いってタイトルは知ってる、音楽だけは聞いたことある、でも映画見たことない、深作健二ってもう誰だかも知らないみたいな人もいると思う中で、水戸で生まれ育った深作健二について、1時間という枠組みの中で仁義なき戦いにメインを焦点を当てて話をします。で実は、ちょっと先の話ですが、12月7日にひたちなか市佐野図書館で深作金次について2時間喋る機会がありますので、続きはそちらでってなるんですよ。素晴らしい連携が。
とにかくね、アマヤ座次のプログラムがあるようなんでね、心して
仁義なき戦い、矢田部のトークの後の別の映画っていうのがあるから、絶対時間を守ります。
なるほど。
続きはその図書館の映画言えるんだから。
なるほど。
なんなら9日に2日連続やるんで、9日で前半
続きを通すなの。
10日に2回目ってことだってあるよ。
困るわ。
昨日何喋ったのって。
その手があった。
大内くんそれ見据えて。そしたら2回来んじゃねえかって。いや来ねえよ。
来ないな。
すごいな。
でもそれもありかなと思う。
ね、
自分の中ではそれが。
同じの2回やるより続きっていうのも確かにありだね。
だって2日間やるんだもん。
そうだよね。同じの話さなくてもいいよね。
というふうにちらっと思ってます。
もうだね、1時間無駄、1分1秒無駄にせずね。
あれ今日5日だっけ？
そう。もうだから今週末ですよ。
だから別々の内容の可能性の方があるかもよ。触りは一緒だけど、だからどっちに来ても面白いような話にはします。
ね。
自分でハードル上げちゃったな。同じ話2回の方がね、資料楽だもんね。 まあでもネタはあるから。
今僕がさ、うん、インド映画のことでちょっとどうしようって言ったのと同じようなところ
。また違うね、うん。まあまあまあまあ。でもアマヤ座で初めてそうやってジグネスさんに ね、スクリーンで見る機会っていうのがなかなかね、うん、ないから、多分ミトプラスワンで震災の後、フィルムでやったんだっけ、あれ16ミリ。あ、じゃあそうだ。
一応
そうだそう、思い出した思い出した、まあいろんなやり方でやったんですけど、はい、2012年だったと思います、震災の後、うん、まだ今カラオケ屋さんになっちゃった空きスペースで
ね、
フィルム、あ、スクリーン貼って
やったんだよ ね、 ね、うん、それ以来かな、
多分そうだと思う、ミッド界隈での上映は、うんね、う
んうん、街中でしょ、パイプ椅子並べて、その時僕行った、
そう、うん、そう、
あ、お客さんで来てくれたの、あ、そうやってたんですっけ、うん、すいません、うん、ね、それ以来かなと思うので、
そうですね、
ぜひスクリーンで体験してほしいです、
うんうん、そうですね、はい、はい、さあそんな感じですかね、
うん、
じゃあ僕からじゃあシネポーズシアター今月の作品だけちょっとお話ししておきますね、はい、今月は11月16日、双子のユーとミー忘れない夏っていう作品を上映します。タイの映画なんです。
タイ映画良さそうだ、はい、これな、
ちょっと、はい、爽やかな女の子2人の少女の映画なんですけど、うんうん、はい、
11月
16土曜日です、上映13時30分16時30分の予定です、
はいはい、
またこれも次週あたりにもう少し詳しくお話できればと思います、う
ん、この間ね、はい、10月26日に本山荘をやっているんですが、
うん、ですね、
ちょっと収録に間に合ってないので次回にレポートしてください。今年は宇宙まおちゃん来てくれないんですが、
う
ん、
本山荘はそうです、うん、そう、月永理恵さんが来てもらえるんで、うん、
でもね、うん、あ、宇宙真央ちゃんが街中の公共放送で歌流れてんのよ、う
ん、
ホーリーホックの歌が、
うんうんうん、
この間リリー文化デザイナー学院さんで高高さん、ね、
うん、
はい、ところの授業を少しやらせてもらって外に出た時にさ、宇宙真央ちゃんの歌が聞こえてきて、なんか日立のイベントが完売になって
うん、
とかね、あと新しい新譜が出るとか、
うんうんうん、
いろいろ宇宙マッチの動きがあるみたいなの で、
いいですね、
今年はゲストで来ないけれども思い出してもらいたいと思います、
う
ん、まあ、別のゲストがね、はい、いらっしゃるので、
はい、
はい
はい、じゃあ前半の
大丈夫、
もうちょっとあるんで、うん、じゃあ、うん、ですね、その他の話題で、あ、そうだそうだ、
うん、
ウィングマンちょっと話し
そう
だよ、聞いておきたいんだ、
そうなの、
うん、
テレビ東京と DMM で、うん、共同で作って DMM で先行放送してテレ東で、火曜日の深夜やってます、うん、もう3週ぐらいやったかな、
うん、
まあ原作から40年だよ、
うんうん、
もう矢田部寺門はドンピシャ世代でジャンプ、うん、まあまああるまあ、大もうずっとジャンプは全盛期長いんだけど、
うんうん、
まあ、80年代の全盛期まだあられちゃんやってて筋肉マンやってて北斗の拳やっててっていう時期に、うん、もう本当にかっこよくて可愛い女の子たちがいっぱい出てくる、
うん、
ウィングマンっていうね、漫画が連載されて夢中になって読んでた、
うん、
もうマジでヒーローに憧れてる、もう本当にまあ、当時はねライダーがリアルタイムでなかったから戦隊のことが好きっていう設定になってたと思うんだけども、うん、その少年がこう自分でヒーローを本当にボロボロで最初作ってるんだけど、それがまあとあるところから異世界からやってきた女の子にドリームノートっていうのをもらったら本当にヒーローになれちゃうっていうのを、中学校設定の原作は、
うんうん、
だけど今度実写化40年目にして実写化、ね、
そう、
それが高校設定になったんだけど、うん、まあロケが茨城でもたくさんあったんです、
うんうん、
もうねぶっちゃけ、ね、早い段階からもちろん企画は知ってたわけですよ、うん、仕事上ね、うんうん、で監督が坂本浩一さんという、はい、まあ、アメリカでパワーレンジャーで監督デビューしてアメリカ国籍を持ってアメリカで結婚もしてお子様あちらに行ったまま、日本に帰ってきてスーパー戦隊仮面ライダーウルトラマン、この日本の三大特撮を監督した唯一の監督でも、うんうん、でちょっと自分たちより上でやっぱジャッキーチェンに憧れて、
うんうん、
アクションスターになりたかったんだけどやっぱ身長がちょっと足りなかった、低めだったのでアクション監督から入ってって監督になってる、
うん、
いう人が撮ってくれる、
うんうん、
この監督がもうファンが多くてアクションはかっこよく撮る、
うん、
女の子は可愛く撮ってくれる、うんうんうん、もうこの2つが重なっててウィングマンももう大正解でしょっていう、
うんうん、今回あの監督とアクション監督両方兼ねてるんですよね、うんは
いうん、だってアクション監督いても自分でアクションをつけちゃうような人なんで、でこの監督の特徴としてロケはやりやすいところで最優先っていうところがあるので、うんうん、あんまりこうぶっちゃけこうなん、まあ、ぶっちゃけ言うとあの新しいロケ地にこだわらないでとにかく何ていうのかな、
やり、
そう、使い慣れてるかつ確実に取れる場所、自分が、うん、あのイメージできる場所、うん、っていうところを理想としてやってくれるから県庁も入れてくれたんですよ、
うん
学校はね土浦産業技術専門学院っていう、まあ、いわゆる職業訓練校のところなんだけど教室に見えるところもあるしもちろん体育館みたいなところもあるし廊下とか階段とか普通に学校に見えるところがあるので学園シーンはほぼそこで撮ってます、
うん、
でこの主演がさ、
うん、そう
もうびっくり、うん、これが、ね、藤岡舞人君、
はい、
藤岡博さん、言わずともうながらあの一号ライダーを演じた藤岡弘さんのご子息が演じてくれたの、うんまあ、彼の年齢にもあったから中学生ではやっぱり幼すぎるっていうのがあったので、うん、高校設定に変えてるっていうのは正解で、まあ、彼がねそのもう髪型もなんだけど原作ヒロの健太っていうんだけどね、うん、ヒーローの健太っていうところだったんだけど、うんうんうん、もうマジで健太が現れたと思ったの、
うん
あのね、ブーツを自分であのウィングマンの勝手に外の自分の履く普段履く靴をウィングマンの靴を作って履いてるんだけどもうマジで、あと襟を立ててねいるところとかもう40年経って本物の健太が目の前にいるって感じだったのよ。で造形ウィングマンの造形についてもめちゃくちゃこだわってくれてあのライダーとか戦隊と同じところが作ってレインボー造形さんが作ってくれてるんだけど動きやすくかつかっこよくて色合いもよくっていうことで、うんまあ、ウィングマン変身した後っていうのは黒と青と、うんまあ、がメインなんだけどその黒も微妙に色が違うの、
うんうんうん、
でこれがライダーだとゴツすぎるし、戦隊だと薄すぎるのかな。でウルトラマンだと材質がみたいなところがあった、うん、そのうまいところを 見事につなげてもう本物のウィングマンのスーツとあのお面を見た時にねもうめちゃくちゃ感動したのよ、
うん、
で中に入って動けるいわゆるスーツアクターさんも実は役者もちゃんとやっていてかつスーツアクターもやれる方なのでもう動きも完璧だったしもうねまさしく夢のような、
うん
でその中でねウィングガールズって、まあ、後々に呼ばれる可愛い女の子たちの一人がなんと茨城出身、まあ、水戸出身の、旧芸名は霧島十和子ちゃんだったんだけど今上原天音ちゃんだっけな東方芸能のピックスミックスのアイドルにいた子ちょっと多分前で口頭では紹介したと思うんだけど、うん、アイドルをやめてアミューズに所属して女優さんになったの、
うんうん、
その子がねキャスティングされてんの。で現場では会えなかったんだけどその子がいるっていうのもめっちゃ嬉しかったしマジで女の子たちもこれからの子たちがいっぱいいるのよ、うん、と今ね TVer でもあの見られるところもありますので、うん、あの見てもらえればと思います。3話ぐらいまでいってると思うんでアクションシーンで県庁も使われてるのね、
うん、
っていうところをまず 見てほしい、
うん
もうマジでもで桂正和さんね原作は、まあ、ビデオガール霊少女はね、
そうですね
実写化されて、うん乃木坂の子たちがやったりとかもしてるんだけどもいやウィングマンに対する桂先生の思い込みっていうのは、
うん
ま、デザインもし直したっていうんだから、
うん、あそうな
ウィングマンの造形も全て、
うん、
いやー、
うん、
小学生だよ、ね、俺ら見てたの本当
ですよジャンプですよ本当かっこいいもんねデザイン
いや本当にそうなのよ、
うんうん、
本当にかっこいいの、うんうん、まあ俺もう本当ワクワクしてたからねあちょっとまあ、あんま、はい、マジ見てほしい
はい、まあ、これはね、毎週火曜日の深夜24時30分からで、
う
ん、今日この後、
はい、あ、そうだね、火曜日だもんね、
はい、で先ほどあったように TVer でも見逃し配信あるし、うん、あの DMMTV はこちらも独占見放題配信やっていて、はい、実はこの DMM が関わってるんですが、うん、DMM の方からですね、うんうん、これエグゼクティブプロデューサーをやってるのが伊藤和弘さんでして、うん、これ NPO 法人シネマパンチを立ち上げた水戸の方ですよ、
まあ、短編映像祭の、ね、うん、初期を引っ張ってった伊藤君がプロデューサーになって、うん、あのプロデュース業を、ね、やるに東京に行ってるのはね、うん、もちろんして何本もか映画とかもやってるのは知ってたけど、うん、ま、俺この作品に伊藤君が関わってるのは知らなかったで、ね、制作が東映系列なんだけれども、うんうん、東映ビデオなんだけど、うん、現場はセントラルアーツがやってるっていうの ね、うん、もうね、スタッフさんも知り合いね、制作部も知り合いだったんだけど、特撮はやったことないんだけど、うん、セントラルアーツが動いてるっていうだけでも、うんうんうん、ワクワクするよね、うん、危ないデカとか もうかつては優作さんの映画とかやってる流れがそこにあるっていうね、う
ん
う
ん、黒沢満さんだ
っけ、そう、うん、マン、うんうん、さん、マンさんって親しまれて、うん、5年ぐらい前に亡くなっちゃったんだけど、これは健太さんもすごく親しくしてくれた人でもあったので、うんうんうん、あ、健太さんっていうのは、うん、あの主役の健太じゃなくて深作健太さんの方ね、うん、ややこしい、うん、まあごめんなさい、ちょっとウィングマンの話忘れちゃってたんだけど、うん、そう、始まったら言おうって言ってて、うん、言えてなくて、マジで藤岡舞人がやるっていうところもまた価値があるのよ、
ね、
う
ん、本当ですよね、
本当にもうね、うん、このいわゆる団塊ジュニアの第二次ベビーブームの子供たちが、うん、にとってはウィングマンの実写化なんつったら、もう特撮ファンで東映ファンだったらまあ、うん、嬉しくてしょうがないっていうのを、うん、おじさんが熱く語る、これやたべ会じゃないのにごめんなさい、ごめんなさい、はい、まあ、この後タポシ会が熱くまたなりますから、
はい、はい、ということで、まあ、ウィングマンね、本当めっちゃこれまだ何話か続くはずなので、
あります、
はいはい、
あります、
はい、今のところ TVer は第1話10月22日放送分しか、うん、あのないので、うんうん、全然まだ進んでない、
あ、まあ、いやいや放送会は、
うん、
まだ
そうなんだけど、だからここで止まってますね、
うん、だってついこの間だもん、うん、と10月22日が放送会だったので、そ
う
そ
う、だから、はい、多分もう2週でも大体 TVer って3話ぐらいまでは見れる
んだよ、ね、そう、見せてくれる場合が多いのでね、
うん、まあ、4話からは1週間で消えていっちゃうけど、
う、うんうん、ぜひあの今日、はい、今晩ねテレビ東京ですので、はい、チェックしてみてください、
はい、
はい、では前半ここまでですね、はい、曲いきたいと思います。ね、こちら現在公開中の映画から紹介したいんですけども、はい、ですね、お祭りの日っていう作品が、うん、これは都内でかな、まだこちらでは上映ないんですけど、うん、実はあの昨年都内に見に行ったあの堀内雄貴監督、ひたちなか出身の新作になるんです。
あ、そうなんだ、
はい、でチラシデザインが、あの根谷涼香さんがイラストを、はい、やってる作品で、これが、先日11月2日公開、
はい
はい、もう公開してますね、うんうん、ですと、いう作品から、1曲をお届けしたいと思います、映画お祭りの日より毎日ユニークでトレジャーアイランド。